はい、始まりました。アフターカーニバル深夜便。今日は第49回目の放送になります。で、今日はアニメについての放送の週で、で、今日は来月スタジオジブリの新作として、仮暮らしのアリエッティっていうのが公開されるんで、まあ、それに合わせて、ちょっと、スタジオジブリの、まあ、これまでとこれから、に、まあ、そういうことをちょっと話してみようかなと。で、まあ、問題設定のところじゃあ先に言うと、スタジオジブリのこれからっての考えたときに、どういう問題があるかって言ったら、まあ、単純に言って、宮崎駿と高畑勲のいない、ジブリっていうのはどういうもんなのかと。で、まあ、周知のように、ジブリは、宮崎と高畑が作った会社で、まあ、この二人の、がやりたいようにやる。やりたいことを、で、やりたいことをするために作ったアニメ制作会社と思うんで、で、その二人がもう年取ってきて、まあ、宮崎駿はま、実質も、ポニョで、が最後かなと、長編アニメだと。で、高畑は、なんか、今、制作してるのか、準備中なのかわかんないけれども、再来年ぐらいになんか公開予定の作品があると。まあ、実質これが最後だろうなと。で、そうなってくると、ジブリどうなってくんだろうっていう。で、ここでやっぱり、まあ、いろいろ問題があるだろうなと。で、まあ、未来のことを語るのはなかなか難しいから、まあ、これまでのちょっとジブリ作品みたいなのを振り返りつつ、スタジオジブリのアニメってのはどういうアニメだったのかなっていうのを、まあ、考えるのが、ま、いいかなと。まあ、そういう企画です。で、じゃあ、まずちょっとアリエッティのところに行くと、R さんはなんかその原作読んだんですよね。
悲しいですけどね。で、1年ぐらい前かな。いや、なんか、久しぶりに、図書室かなんかで、
はい、
見かけて、他のメアリー・ノートンの作品もあって、パラッとめくった記憶があるんですけど、その直後に、今度のジブリは、床下の子、メアリーノートン。あーと思って、誰が監督と思ったら、まあ、宮崎駿じゃなかったんですけど。でも確か、宮崎駿ってメアリーノートン好きだったとか、なんかありませんでしたね。そんな話。
だからなぜ、今回この、これがアニメ化されたのかっていうと、まあそこら辺はネットでちょっといろいろ見たら、まあ、一番わかりやすいのは公式のサイトに行ってみると、なんかこの、鈴木敏夫の、この、仮暮らしのアリエッティの企画書っていうのが出てて、これがちょっと本当に赤裸々に書いてるなって、率直に書いてるなっていうところがあって、これ面白かったんですけど、つまりこれ、企画は宮崎駿から出てると。で、それも、宮崎駿が高畑と考えた企画で、40年前に、40年近くも前に出した企画なんだと。だから昔考えたやつで、を持ってきたってわけですよね。
まあ、いつものパターンですね。
だからまさに、だから宮崎駿が好きだったという、まさにその通りです。
まあ、あの人は、例えば、大昔書いたもののけ姫っていう絵本、絵本に、これ未だに知られてないの。まあ、もののけ姫公開された時に結構話題になったかもしれないですけど、もののけ姫公開前に、もののけ姫って絵本を読んだことあって、それでびっくりしたことあるんです。まだもののけ姫がどんな話か知らなかった頃なんですけど、トトロが出てるんですよ。で、トトロがコマに乗ってるんですよ。で、それがもののけなんです。で、姫は、黒沢明みたいな、絵作りをした城の、なんか、だけど宮崎駿らしい怖い襖絵かなんかかけると、なんか着物着た姫が出てきて、その姫が そのコマのたトトロみたいなものの手になんかさらわれるんだか助けられるんだかよく覚えてないですけど、
うん、
そういうのがあって、
うん、
でもののけ姫ってアイデアはその96年にもののけ姫になったし、
うん、
トトロはてかその変な猫みたいな獣がコマに乗ってるアイデアは、
うん、
いつ買われたし、
うん、
だからそれがいつ書かれたのかは不明ですけど、だいぶ前ですよ。だからそういう執念深く、まあ自分でも言ってますけど、
うん、
若い時の出した企画をどん取らなくても、
こう、そうです。
腐らずに持っとけって言ってますから
ね。うんうん、
まあ、40年前だろうとなんだろうと。執念深
く。うん、そうそう。あの、宮崎駿は結構不遇な人で、下積み期間が長かったっていうか、あの、最初の監督作品が、未来少年コナンですよね。で、その後に劇場で、あの、カリオストロの城があって、まあ当たらなかったって話で、で、その多分当たらなかったっていうところが影響して、こう企画が取らなかったんでしょうけど、で、マニアには、あの、宮崎駿はだからそのコナンは、多分大きい影響を与えたでしょうから、なんかアニメオタクみたいな人たちの中では、知られてて、で、そういうアニメオタクの人たちが、こう、発掘したっていうのがあったと思うんですよ、宮崎駿は。で、その頃だと思いますが、あの、アニメージュが出てきたのは。で、アニメージュですよね、あの、ナウシカ連載されてたのは。
そうですね。
だから、あの、アニメの企画が通んないから、あの、漫画っていう形で書かせて、で、漫画が人気になったから、それをアニメ化っていうふうに、そういう段階踏んだってわけですよね。あれ、
うん、まあ鈴木敏夫がそうしたんですね。
で、
あの頃はだからその徳間社長もうんって言わなかったらしいですよね。
うん。うん。だからそこら辺のこのし、な恨みっていうか、もう全然この飛んないっていうのがたまりにたまったのがジブリ作ってからバーンって出てきたっていうそういう感じですよ、ね。
うん。ナウシカってだからジブリ作品じゃないんですよ。
うん、そうですね。ジブリできたのは。
そ
う
なった。
そうですね。ええ。うん、あ、その、くねぎさんが書いてるけど、カーリウスとは当たらなかったのかって、うん、なんかそういう話ですよね。
まあ、工業的。
うん。さっきあの、工業収入みたいな、その、ジブリの、ウィキペディアのページで、見てみたら、こう、結構、ナウシカが91万人って書いてあって。で、ラピュタが77万人って書いてあるんですよね。だからラピュタの方が、ナウシカよりも下なんだっていうのは、ちょっと意外だっでしたけど。
まあ、ナウシカが社会現象になったってことですね。
うん。で、まあそういう経緯があるから、多分、この、宮崎駿はいろいろネタはいっぱい持ってると。で、今回のそのアリエッティに関しても、その若干疑問なのは、こう、宮崎駿がネタを出して、それを若い人にやらせてるで、このやり口はどうなんだっていう感じがあって。
まあ、その、成功しないとは限らないですよね。つまり監督次第ですね。その若い人が、そこに乗っかれれば、いけるでしょうけど、
うん、
押し付けてきたものに、押し付けてきて思ってか、
うん、
他人の出したものを、どれだけ自分のものにできるか。それはもう、ある種でその人の力量もかかってきますよね。
うん、
本当に才能ある人は、それもらってもね、うん、宮崎はなんかそうだと思うんですけど、
うん、
人から押し付けられたものも、
うん、
いいように自分の好きなように変えちゃって、
うん、
で宮崎がブーブー言おうとやってしまうっていう力を持った人はやっぱ本当の才能ある人だから、
うん、
そこで潰れるようじゃ、まあ、才能がないとは言えないけど、まあ、その程度だって言
うん
です
よ。まあそういう言い方されるとそうかもしれませんけど、
まあ、現代ではそういう人はあんまりいませんけど、でもやっぱりシステム的にちょっときついところあるかもしれないけど、
うん、
でもやってやれないことはないはずです。だからそこに乗っかれるかどうか、
うん、
だから自分もアリエッティというその素材が好きで、
うん、
自分はこういう発展しさせたいという熱意を持てるかどうか、
うん、
あるいは持てなくても自分だったらこうするっていうふうに我を持ってそれを引っ張っていく力があるかどうかです、
うん、
宮崎が これはちょっと違うんじゃないって言ってきても、
うん、
俺はこういう世界に作るとかね、
うん、
でそういう権限は一応あるはずですから、
うん、まあそれは正しいっていうかその通りだと思いますけど、いやでもちょっと思ったのはだ、じゃあ宮崎駿がいなかったら企画どこから出てくるのかなと、
ジブリの中で、
うん、そういうこと思ったわけですよ。
いやそれは常に募集してるんじゃないですか。
うん、募集っていうかまあうんうん、
ただ却下されてるってことですかね。
かもしれませんけど、いやそこはちょっと気にかかるっていうところで、で、あの、このあたりの問題が出てきたのは、あの、宮崎五郎、あの、駿の息子の五郎が、あの、ゲド戦記作った時に、結構問題を噴出してきたと思うんですよ。
うん、
で、あの、岡田斗司夫とか誰かが、あの、結構ネットが、なんかどっかで、そこら辺の暴露事情っていうか、なんか、宮崎親子とかジブリの内情についていろいろ書いたりとか言ったりとかしてましたけど、で、あの、結構その鈴木敏夫自身がバラしてるっていうか、内情をこう、赤裸々に暴露してるってとこがあるかなと、
うん。
その、つまり簡単に言っちゃうと、あの、ゲド戦記もこのアリエッティと同じで、早尾の企画ですよね。で、ハヨが大好きなわけですよね、ゲド戦記。
それも執念深く、
うん、
そのデビュー前だか当時だかから、うん、抱え続けてきた、
うん。で、その、やりたくて仕方ないけど、自分には、なんか、もうできないだろうっていう感じで、で、それをじゃあ、誰か他の人にやらせようって言ったら、多分、誰もやりたがらないですよね。
あれは、
うん、
あの、他に抱えてたんですよ。
ん？
ハウルかね。何かを抱えてて、
うん、
で同時にできなかったので、
うん、
仕方なく手放したんですよ、
うん。まあそれだけじゃないと思うんですけどね。それ
で、あと、うん、確か本当は自分がやるつもりだったけど、
うん、
ログインが起こったって話ありますけど、
うん、
でも宮崎駿が泣く泣く手放したんだって、あの黒幕は鈴木敏夫が手放させたんですね。
うん、それはそうだと思うんですね。
だから。宮崎駿が自分がやりたくて、しょうがなかったんだけれども、で、しかも、俺がやんなきゃいけないってことになってたんだけど、
うん、
あの、まあ、鈴木敏夫が、まあ、そこでそういうふうに持ってって、結果、ログインが起こったっていう。だから、ログインも、駿も、まあ、かわいそうというか、かわいそうというか。不幸な話です
。いや、そうじゃないと思いますけどね。あの、チャットコインでゴロってありますけど、僕は結構今後のジブリを占う、考えるとね、やっぱりゴローの存在が重要かなと。で、あの、宮崎ゴローは来年公開予定の作品があるんですよ。
はいはい。
知ってます？
なんか聞きました。
なんかあの、名前忘れてた。出てこないな。あ、堀田芳恵ですね。堀田芳恵の小説が原作の、なんか、鴨の町名と、なんか、北条記式とかいうやつと、あと、藤原の定家のなんか、だからその、藤原の定家と鴨の町名を題材にした、アニメを作ると。で、この企画も、あの、宮崎駿のやつですよ。駿が法定性を好きで、それもアニメ化を考えてて、実現しなかったと。
昔から好きですもんね。
うん。で、息子がやるって感じで。で、こう、つまり、さっきのゲド戦記の話に戻ると、あの、つまり、宮崎駿がその、すごい、こだわりを持ってるっていうのはみんな分かってるわけじゃないですか。
うん、
で、宮崎駿が、俺は、できないよ、と。とか言ったら、で、お前やれよって言ったら、誰もやらないじゃないですか、だから。
そういう形じゃないと思いますけ
ど、
ね、ゲド戦記にしろ、そうですけど、俺はやんないよ、じゃあお前やれよ、っていう形ではないと思うんですよね。
うん。いや、もちろんそんな卒業ないでしょうけど、 あの、だから、それで、で、つまり前科があるわけですよね。その、魔女の宅急便とか、あとそのハウルもそうですか。あの、ちょっと他の人に任せようぜ、みたいな。だから、後継者問題みたいなのは、多分、宮崎駿自身も考えてるわけですよね。スタジオジブリ全体の問題として。だから若い人にこう、チャンスをあげて、育てようっていうのもあるでしょうけど、で、任せてると、だんだん口出していって、俺がやるってなったっていうのが、あれですよね。魔女の宅急便とか、ハウルがそうだって話ですよね。
で、まあ、耳を澄ますのも若干そうでしたね。
でもまあ、あれはずっと、あの、近藤、キフミが監督でじゃ
いや、その、ゴローのあれとは違って、うん、完全にプロデューサー、脚本として関わってるじゃないですか。
うん。
そこまで名前が出てきてるわけですよね。
うん。
しかも、海が聞こえるを任せて、それに我慢できなくて、口を出して耳を澄まさないんですから。
なるほど。
やっぱり、そういう流れではありますけど。
うん。で、だから そういうのが、今まであったから、多分、もうここでバッサリ、切ろうって思ったのが鈴木登場かな、その、ゲロ戦記の時に。で、もう内部事情みたいなのをみんなこう言っちゃって、こう、だから、息子だから、文句言えないだろうっていうところですよね。そこをもううまく利用して、で、強引にこう、ご利用しで、あれですもんね、全然実質的にない人ですもんね、息子。
ゴロに口出さないのは、むしろ、その構図は逆っていうかね、ゴロは助言欲しかったような立場なん、欲しかったかどうかわかんないけど、うん、欲しする立場だったんだけど、宮崎駿の方から、俺は一切お前に、うんともすんとも言わないからなっていう形でシャットアウトしたんです、
うん。
で、何度かこう、つついて、鈴木敏夫と二人でつついてるうちに、何かをくれたらしいんですけど。あ、そうか、ポスター見せたときに、いいとか悪いとか言ったのかな、
うん、
初めて。だからそこでは、宮崎駿の方が、その決定に怒っちゃったわけですよ。ゴローがやるってこと、
うん、
鈴木の陰謀で。まあ、それは、その間の授業は、それこそ鈴木敏夫自身が、暴露してますけど。
うん
まあ、そうですね。人を育てるタイプじゃ、いわゆる教育者ではないですよね。メンターっていうのは、その、教育者のメンターと、俺の背中を見て育てている人のメンターと言うとして、
うん、
俺の背中を見て育ててはいけるかもしれないけれど、
うん、
自由にやってごらんよ。それを見守るよ。補助するよ。っていうタイプでは全然ないです。
うん
でもそれはそれで別にいいんじゃないかと思うんです。
まあ、それはそれで確かにいいかもしれないけども、うん、だまあそこでその今後のジブリっていう感じですよね。宮崎駿がいなくなった後っていう。
だから、うん、強烈な個性っていうのはどこにいても必ずいつか出てくるもんです、
うん。
で、それでは出てこない個性っていうのがあるんですよ。
うん、
宮崎駿のもと、本当は、こいつはダメなんじゃなくて、宮崎駿の元にいると、全然目がなくて、客観的にダメなやつに見えてしまうんだけれども、他行って褒めて育てられると結構伸びたっていう、そういうタイプも絶対いるんで、
うん、
そういう人にとっては不幸かもしれないけれど、でも強烈な個性の人は、例えば、宮崎駿は手塚治虫の元にいたわけじゃないけど、宮崎駿にはやっぱり手塚治虫っていう巨大なものがあって、
うん、
同じ方向でやろうとしてたら、やっぱり劣等感しか持てなかったわけですよね。
うん
で、手塚治虫なるものを、なんとかこう脱却して自分の個性を出したと。
うん、
だから、宮崎駿の元にいたとしても、まあ、最終的に離脱するかともかくとして、
うん、
何かこうそことの格闘を、やっぱり自分で宮崎駿に頼るんじゃなくてね、うん、宮崎駿がいるから悪いんじゃなくて、宮崎駿の元にいながら、そこと格闘するっていうことがなきゃ、
うん、
やっぱりそういう強烈な何かって出てこないです。
うん、まあ、それはもっともだと思いますね。あ、くぬぎさんも書いてますね。宮崎駿は人を育てるタイプじゃないんだろうね。うん。で、だけどまあ、 ちょっと僕は考えてるのは、でも、宮崎駿は人を育てなかったかもしれないけど、ジブリを作って、なんかブランドとしてのジブリを作ったんじゃないかなと。
うん、
で、そこでなんかもうアニメの、ジブリアニメっていう、そのブランドの、もう提携は作られたのかなと。
うん、
つまりちょっと思ったのは、宮崎駿がいなくても、宮崎駿っぽいアニメはもう作れるのかなと。だから僕、ゲロ戦記見たときそう思ったんですよ。
うん。
ジブリっぽいアニメは、あ、もう作れるんだなと、ね。あるし。
耳をすませば2とかもそうですね。
あ、猫の恩返しですか。
はいはい、
うん。そのジブリっぽいアニメが何を意味するかっていうのもありますけど、こうで、普通のなんていうんですかね、一般人というか、なんか、夏休みになったら、子供を連れてこう映画見に行くと、何の映画がいいかなと、アニメがいいかな、そしたらジブリやっていう、あ、見に行こうっていう、なんかこれが確立できてるんだったら、それでいいやっていう風になっちゃうんじゃないかなと。
いや、でも作品が単なる縮小再生産でね、
うん、
ジブリっぽいんだけど、なんか結局ぼーっとしてて面白くない。うん、まあゲド戦記がそうだったよ。
うん、
まあ、僕はヒトセンキ、彼女もみんなほどつまんなかったと思わなくて、前半は結構面白かったんですけど、
うん、
でも、最終的になんかこう、流れていった、
うん。
まあ、ハウルもそういう感じありますよね。うん、実は。なんか右から左に流れていったよ、
うん、
だ、それだ、それずっと続けてたら、やっぱ伝えてきますよね。
うん。うん。
もう次はいいや。
うん。
ビデオでいいや。
うん。
テレビでいいやってなって。
うん。うん。あ、その、さやさんやドラえもんのようにですねって、くにぎさん書いてますね。うん。だから、作者がいなくても作れるってことですよね。さやさんもドラえもんも。だ、ある種、うん。
まあ、それは、例えば、
うん、
ナウシカならナウシカってキャラも、設定も、固定されてればですけど、
うん、
それとはまた一次元大変ですよね、もうちょっとレベルが高いっていうか、だからジブリ的なるものがまだそんなにはっきりしてはいないわけですよ、
うん、
ドラえもんはドラえもんがいて、
うん、
道具があってっていうもうかっちりと決まってますけど、
うん、
じゃあジブリ的なるものは何か、あのファミリー劇場みたいな絵でやるとか、
うん、
必ず少女が子供が主人公であるとか、
うん、
で男の子が出てくるのが結構頼もしいタイプであるとか、で老獪なババアとかジジイとか出てくるとか、
うん、
なんかそういうキャラに関するとそういうところだとか、あと絵はそのハイテクな近未来的なものではなくて、
うん、
少しレトロフューチャー的な感じが題材であるとか、
うん、
まあでファンタジーが基本とかね。
うん
うん、まあ、追い詰めていくことはできるけれども、人が違うと、それだけでやっぱり別物になっちゃうんですよね。
うん。まあ、それはもっともな話ですけど、うん。うん。
だから自分、青木雄二って名前出ましたけどね、青木雄二の工房は、工房として、まあ、本宮博士の何でしょう、確立できるのかもしれないですけど、
うん、
古くはその、ゴルゴ13のね、人とか。でも、ジブリ工房って、っていうのは美術に関してはジブリ工房確立してると思うんです、
うん、
だけどやっぱアニメーションの本質であるその動画絵コンテ世界ファンタジー世界作りっていうのはもう強烈に宮崎個性で、
うん、
それをどのように受け継げるかっていうのはもう個々の力で自分なりに宮崎駿が残したものじゃなくて、宮崎駿が追い求めたところを追体験して、稼い、自分で漁って稼いでいかないと、例えば、それこそニータリに詳しくなるでもいいし、ヨーロッパの城に詳しくなるでもいいし、動物の動きに詳しいとか、まあ、そういうところを見ないで、出来上がったアニメのこの動物の動きとか、この戦車の動きとか、そこだけ見て真似しようとしても、やっぱり宮崎駿はできないですよ。
うん、まあ、そうだと思いますけどね。うん、でも、 この、でもそのジブリシステムっていう、この今チャットの方でディズニーとの比較あってありますけど、だから まさにそのディズニーシス、ディズニーアニメですか。で、ディズニーランドとかもあるわけじゃないですか。
うん。
ディズニーが死んでもなお、こう、ディズニーランドだけは生き続けてるっていう、おぞましい状況があるわけじゃないですか。
あれはもう出来上がったもの。だからそれ言ったらジブリだってできますよ。ジブリランド。もう作り上げたものはね。
うん。だからまあそこをどう評価するか、どう考えるかっていうところですけどね。だからジブリランドで、ジブリランドできるかどうかは難しいですけど。
絶対許さないでしょうけど、でもできたら相当長生きしますよね。トトロの、
うん、
トトロの部屋とか、
うん。で、やっぱりだからそこでディズニーランドなり、ディズニーアニメなりが、やっぱりなんか持続性を持ち得てるとしたら、やっぱり内実はあるんじゃないかなと。だそこで内実について考えてもいいかなっていうところで。だから仮にジブリ的なものがあるとして、持続性があるのかどうかもちょっと問われるところですけど、あり得るとしたらどういうものなのかなと。という問題提起は、まあ、してもいいかなって感じですね。
ただディズニーも、いろいろ新しいキャラクターランドに増やしてるかもしれないですけど、基本的にはもう古い過去の遺産でだいぶ食ってます。
うん。うん。
それだけで十分なコンテンツ、巨大コンテンツですから。
うん。で、いやでも、ランドは生き続けてるんじゃない？
ん？
ディズニーランドが、その生き続けてるじゃないですか。
いやだからその過去の巨大コンテンツです。によってですよ。
うん。
今生産しているアニメによってではなくて、
うん、
それかこう生産され続けているアニメによってではなくて、
う
ん、それで言うと、だからもうトトロやナウシカだけでも十分に生きられる、
うん、
ジブリランドはね、
うん、あ、クヌギさんの甘い監督とか知らないな、ディズニー作品って確かに言われてみると、うん、
まあ、工房、半分工房化して、うん、ピクサーなんかに比べると作家性少ないのかもしれないですよね。
うん。うん、だから作家性ないってことですよ、だから。
ないとは言えないかなと思いますけどね。まあ、工房的な側面の方が強いと思いますけど。
うん。だからなくしたってこととも言いますよね。その、ディズニーがいつか、ディズニーがいつからディズニーアニメになったのかっていうのは難しいですね。だから、ちょっと僕はそれあんまり詳しくないんでわかんないですけど、明確にあるはずですよね。だから、例えばこう、あ、AI さんが来ましたが、ちょっと。
アメコミと、どういう話ですかね。アメコミっていうのは、
あ、そうか。あとも AI
さん。それこそアメコミは、そうでしたね。作家性なくして工房でやるんですもんね。そういう意味か。
あ、いや、さと。
はい。こんにちは。
あ、はい。
今、コメントでアメコミと一緒かなって出たんですけど、そういえば石川純が言ってましたけど、アメコミっていうのは作家性がないと。
うん。
確か劇画、斎藤隆夫工房なんかで比較してた。
そうか、文教でやってんのか。
そうそうそう。
まあ、漫画業だけど。
だから、あれは育たなかったんだっていう感じで、石川純が、その、構造的な問題を指摘してたんですよ。
でも、だったら、この前まで話題にしてた、なんだっけ。ダークナイトとか、ああいうのどうなんですか？
その話は、漫画の話だったかな、
うん、
いや、映画にも、ちょっと覚えてないですけど。でも、ダークナイトは、そこから、そう、ハリウッドに関しては、そこからもあると思うんですけど。うん、
ああ、漫画の方ですけどね。
ああ、漫画の、バットマン。
あれは作家性ないですか？
どうなんだろう。
まああるって言いますよね。
だまあ基本はないけど、だから確かにバットマンとかも、あの、誰かのキャラっていう、バットマンとかスーパーマンが誰かのキャラっていうより、そういう認識とはちょっと違うって感じですよね。もうちょっと広くて、誰でも使えて、だから逆に言うと、誰でも書けるってわけですよね。だからそういう意味では確かに作家性が薄くなっちゃう。だから形式がちゃんとしてるっていう、かもしれませんけど、アメコミにおいても。
うん、
だから、いや、逆に考えると、アニメなんかもう、本当に、アニメなんかその、分業非じゃないじゃないですか。あの、漫画の人数と比べたら、数倍いるわけじゃないですか、アニメ。
うん、
だから、作家性なんてなくなるのは当たり前だぐらいな感じですよね。だから、その作家性なんてなかったのに、出てきちゃったってところはもしから、あの、逆なのかもしれませんね、そういう意味で。
まあだから、作家性をどう考えるか。例えば、パトレーバーの、あの、作り方は、まあ、そもそもメディアミックスで同時にスタートした特殊な形ですけれど、あの、かなり、分業っていうか、その、核を作る作業を分けましたよね。
うん。
でも、アニメにしろ、特に漫画には作家性出てたし、あるいはサンデーっぽさってのも出てる。サンデーっぽさが出るってことは、作家性が出てるってことなんですよ。
そうだ、そうだ。
じゃあ、サンデーってのはそういう雑誌です。荒削りじゃなくて、ちょっと、貯蓄された、まあ、うまい作家、プロの仕事をするっていう。
でも、その、パトレーバーはクヌギさん得意だと思いますけど、好きだと思う。だからその結城まさみの漫画ってのが一つあって、あと、アニメってのが別にあるけど、ね。
だからアニメも、まあ、結城まさみ一人ではない、もちろんないわけですけど、作家性とはまた違うかもしれないけれど、なんだろう、すごくオリジナリティみたいなものは、ロボットものの文脈に乗った上です。
うん。あ、クルギさんは、漫画版パトレーバーはほぼ結城先生のオリジナルです。うん。
うん。
だから、やっぱりパトレーバーも、パトレーバーっていう、なんていうかな、さっきのディズニーランドと同じで、パトレーバーっていう世界を作ったと。で、それをどう料理するかは、それぞれの人ってって感じで、結城まさみ版があったり、あの、推し版の劇場版とかがあったり、まあ、OBA とかそういうのもあるって感じで、だから、むしろ、その、世界を作ってって、その先に作家性みたいなのがあるかもしれないけど、そのパトレーバー世界自体には、作家性っていうのはないのかもしれないですけど、ね、
で、まあうん、そういう、そうかもしれないです。
うん。で、ジブリ的と早尾的の際はっていう、チャットのコメントです。うん、ここがポイントですよね。あ、くるみさん、言うんですか。アニメ版はシナリオは、伊藤さんで仕切ったのは惜しい監督ですから別物と。これパトレーバーの話ですかね。
まあ、あの、ジブリ的が、ハヤオ的の範囲を超えることはないですよね。ハヤオ的の中にジブリ的があって、要するに、ジブリ的っていうのはハヤオ的っていうのと、ほとんど同義語ですよね。
でも多分、そのディズニーの資格で言ったら、ジブリ的の方が生き延びるわけですよね。
でもそれは、ハヤオ的が除外されたものじゃないですよ。開放的なるものとしてジブリ的が持続可能だってことです。
うん。うん。だから、あの、例えば、よくあの、ちょっと比較材料で多分いいのは、あの、ガンダムと富野義行の関係ですよ。で、ガンダムを作ったのは富野義行ですよね。で、富野義行はほんとすごい作家性があるというか、個性があるやつで、 で、だけれども、ある意味、富野自身はガンダムを消したかったんですよ。と言えますよね。ガンダムすごい人気が出て、続編作ってくれみたいな要望あるけども、そこでこう、じゃあ、ガンダム的なものをずっと作っていくのがいいのかって言ったら、いや、そうじゃないだろうって感じで、むしろそういうガンダム的なものをイメージ否定するようなものをこう、作っていったのが富山なんじゃないかなと。で、だけれども、ガンダムはガンダムで、未だに残ってるっていうのは、そこが、やっぱりそういう比較があるかなと。あ、くるみさんのその、後世というかエゴですよね、富野監督と。うん。まあ、業なのかもしれないけど。だから、こう、自立しちゃうものってのがある、あり得るかなって感じですよね。
それと、さっき言ってた、早尾的なものを超えてジブリ的な持続、広がって持続していくっていうのと、な少し、ディメンションの違う話かなって思うんですけど。
うん。
それは、今言ったね、富野が否定しようと何だろう、ガンダムという作品は生きてきますよ。もう、客体化されていますから。
うん。
だけど、その、例えば富野的なるものとか、
うん、
そういうものが残るかどうかとは、ガンダム自体が残ることとまた別かなってい
う。あ、そのガンダムが残るってのは、ブランドとしてのガンダムですよ。機動戦士ガンダムって作品じゃなくて。
ああ、ガンダムシリーズってことですか。
そうですよ。で、最終的にはあれ、ガンダムの像が立っちゃうわけですよね。
でもそれはやっぱりファーストガンダムがあってこそですよね。
いや、それはそうですけど。うん。やっぱりあれ自立したってことですよ。あれ、富野をやめてくれって言っても、もうやめられないですよね。
じゃあ、つまり、その、ファーストガンダムが客体化して残ってるっていうのと、そのシリーズが残ってるっていうのは同じことだと思うんです。
いや、どうですかね。
それ、こんなにうまい残り方をしてるとは思わないんですけど、まあ、中にはいい作品もあるんですよ。
うん、
普通はどんどんダメになって、
うん、
でも、例えばダークナイトみたいに、そういうものの中から、新たな面白いものが出てくる可能性はもちろんある。でもそれは別に、例えば、ジブリ的なるものを、スタジオジブリ以外の誰かが、まあ、影響を受けない人いないので、日本人で。影響を受けて、違う形で発揮するってことも可能性としてあるから。
うん、それはありますけど。
そういうのでいいんじゃないかっていう。
うん。いや、だから僕が問題提起したのは、そのスタジオジブリの今後って考えたときに、やっぱりそのジブリ的なものっていうのが、ある種、まあ壁にもなり得るかなと。だからそういう意味で、作家性を抑え込むんじゃうっていう感じで。だからジブリどういう方向に行くのかなと、今後。
例えば完璧にうまくやってくれたら、うん、僕はそれはそれで、買います。
イワンさんが来ました。あ、イワンさん。イワンさん。
あ、はい、もしもし。
あ、どうも。
すいません、遅れました。
いいえ。
はい、ジブリは詳しくありません。
まあ、なんか話せるときに話していく。
はい、
あ、で、R さん、ちょっと続きを。
今、完璧にうまくやったら、例えば、その、往年のダムドは、シュウさんたちは、その、ジブリの、エピゴーネンって言ったら悪いけど、その影響を受けてると。で、ここをどう捉えるかで、真似と捉えるのか、影響を受けた、あるいはデフォルトの下地と捉えるのか、まあいろいろあると思うんで、必ずしもここはその、あれはジブリのパクリだとか、そういう感じではないんですけど、
うん、
で、ただ、まあ確かに、僕の印象では、最初見たときは、好きな感じなので、
うん、
絵柄にしろ、
うん、
例えば、飛行機にしろ、
うん。
でもそこで、例えばパイプがあったからといって、それはラピュタのタイガーモス号の、
うん
延長上にあるって、とは思わない。
うん、
そ そちゃんと、自分なりのオリジナリティで構築すれば、そのパイプがあることは19世紀の世界を好きな人だったら、それを使うのは、まあ別に自分の影響外でもあり得ることだから、うん、そこは宮崎駿のアニメを見て、そこを、拡大したか、自分もその世界が好きで、宮崎駿も好きだけど、それとは別個にちゃんと世界を構築したか、
うん、
っていうことの差で、ちゃんと世界を構築できて、うまく描けてたらいいと。
うん、
で、それに関しては、例えば飛行機のデザインとかに関してだったら、忘年のザムドは、まあ別にいいと思うんです。
うん、
それなりに作ったなと思うんです。
うん、
ただ、例えば、飛行機が、発射されるシーンですね。メーベみたいな飛行機が。泣き止みっていう女の子が乗る。
うん、
その時、後ろから出るんですけど、うん、シューンって、うん、で、出た次の瞬間に羽がこう、パタッとこう、開いて、
うん、
で、慣性の法則を少し受けながら前進して進むんです。
うん、
で、ここのとこが、もう乗って下手なんです。末期できてない。で、多分影響を受けてるんだったら分かってるはずなのに演出としてできてない。
うん、
新海誠の方がよっぽどそういうところのアングルに関してはもうちょっとマシなことやってる。
うん、
で、ここまで含めて全部完璧にトレースできたら、
うん、
僕はそれは認めます。
うん、
そこは技術で研究すればカバーできますよね。
うん、
だからディズニーっていうかピクサーか、
うん、
ジョン・ラスターがやってることも、ラピュタの救出のシーンを何十回とも見て、どのタイミングでどうカット変えるのかとか、かなり研究してやってますよね。だそういうことを積み重ねて、理屈でもってもいいから、その浮遊感をどうして出すのかとか、全部の面にわたってコピーしたら、それは僕は、作家性なくてもね、
うん、
ジブリ的なあるものを継承、うまく完璧に継承したものとして、十分認めるし、見に行くと思うんです。
うん、いや、この、この、R さんの意見が問題じゃないんですよ。いや、R さんの考えはよくわかりますけど、こう、なんていうか、で、いや、例えば、作品って考えるからそういう R さんの発想が出てくると思うんで、例えば普通の何ですか？食べ物とかのブランドとかありますよね。ポッキーとか、カップヌードルとか。ああいうの考えたらいいんじゃないかと思うんですけど、ポッキーとか誰が考えたか知らないですけど、ポッキーは、できたからって知らないですけど、あり続きますし、多分今後もずっと売れるんだったら、ポッキーあり続きますよね。で、カップヌードルとかはあれもう30年とかそれくらいですよね。だいたい改、まあ、その都度改良してますけど、つまり、最初の制作者がいて、その人がいろいろ思いを込めて作った、ものでしょうけれども、そうしたのが思いとかもうどうでもよくて、同じ商品が作られればいいんだと。同じ品質で同じ味のものがずっと作られるのがいいんだと。だからそういう、なんていうんですかね、芸術、うんうん、そういうのと同じレベルかなと。
ポッキーと作品はやっぱりちょっと違うなと思うのは、やっぱり再現できるかですよね。
うん、
再現可能性がポッキーはレシピがあるから、完璧に再現できるかもしれないけど、うん、ラピュタとは違う作品を再現しろって言われた時に、それができるかどうかですよね。
うん。
だから、さっき言ったその忘年ザムで、例えば言いましたけど、そこで本当に完璧に再現できるんだったら、もちろんそれはいいですけど、
うん、
実際はできないですよ。
うん。だからポイントは、宮崎駿の作品じゃなくて、宮崎駿っぽいですよ。ジブリっぽい作品が、そのっぽいが再現できればいい。それを分かってますよね、その、おそらく、ジブリの人たちは。
では。でも、実際問題、うん、ゲド選挙はジブリっぽかったし、まさにジブリでしたけど、
うん、
あるいは、海が聞こえるにしろ、
うん、
それから耳を澄ませた2にしろ、
うん、
あとアリーテ姫とかね、なんかいろいろありましたけど。
そう、だから、それに、だから、ザムのを見て、あ、これジブリっぽいなと思ったらもうジブリっぽいってのが生きてるわけですよ。
でもやっぱり全然違ったわけですよ。
うん。
忘年ザムドは。そう、作画、あるいは美術に関してはできます。
うん。あ、チャットのコメントで。 そういえば CG とかの取り入れは、今度のアリエティはどうなってるんでしょうと。うん、どうなってるんでしょうねっていう。まあ、美術面で言ったら、あれですよね。本当にジブリっぽい感じですけど、CG ってのはどうなったというか。で、つぬぎさんは、作画に関してはある程度可能ではないかなと。技術ですからと。うん。
CG もそれと同じですよね。やっぱ美術に含めて、もののけ姫あたりからこう、作りましたけど、うん、結構ジブリは、先端的にいろんな技術を取り入れて、
うん、
新しい実験的なことをやりますけど、それを引き継いでいくことはできると思います、ね。
うん。
ジブリらしく取り入れることはできると思います。
うん。うん。だからさっきのその技術って、くのぎさんが言った技術ってのがポイントですよね。うん。
だからそれで結局どうなるかっていうと、ゲド戦記にしろ、忘年の残暖にしろ、忘年の残暖いいかもしれないけど、うん、その、本当にジブリっぽいだけになってないか。
うん。だからある意味それで売れたらいいっていう考えがあるわけですよね。
でももしね、ゲド戦記が2回続いたら、うん、もう多分終わると思う
ん
です。
うん。
ジブリのブランドとして。
だから、そこら辺が、だから、結構ポイントなんですよ。そう、そうですよ。そこどうなんだろうって気になるんですよ。だから、アリエッティがあるわけですよね。で、来年、やるところの新作を。ここら辺でどうなんだろうと思って。そう、だから、いや、ポシャンのかなと。それとも、あ、ジブリだから OK ってなるのかなと。だそれはもちろん、その、監督の、なんですか、腕とかもありますから、
最終的に面白い作品になるかどうかわかんないですけど、アリッティは個人的には好きな世界だから、うん、まあ読んでますし、まあ期待してますけど。うん、その期待感があればいいんだけどな。ゲド戦記だって最終的に面白くなかったけど、結構、いや、面白くなくはなかったけど、楽しんだし、
うん、
ワクワク最初はしたし。
うん、
このアリッティって監督どういう人なんですか？
ん？
監督どういう人なんですか？
ああ、これはその、公式のね、とこに詳しく書いてあるけどね、鈴木敏夫自身が。まあ、新人だよね、ほとんど。で、ジブリに結構いて、まあ、原画だよね、絵描く人で、いろんな作品に参加してて、だから結構、まあ、優秀な人なんでしょう。
でもじゃあ鈴木敏夫も結構危機感を抱いてきたわけですか？
うん、だそれはゲド戦記の時からそうですよ。
まあそうですけど。
うん。だから誰にやらせるかっていう話で、その公式サイトのやつ見たらね、鈴木敏夫自身が、このなんか、マロってあだ名らしいんだけどね、マロにやらせようって言ってね、強引にそうしたっていう。
ああ、そうっすよね。いつまでも、はやおさんいるわけじゃないし。
うん。
推しや、ガイナックスや、その他のロボット系にしろ、まあ、結構でかい世界を描く、あるいは近未来の世界を描くっていうことが多いに対して、僕はジブリに期待するのは、まあ宮崎が期待するのは、日常感覚が根ざした、そういう感覚が強いファンタジーなんですよ。うん、で、メアリーノートンのこのイカシタの小人たちを使って、僕は、こんなの使うんだっていう意味で、いいなと思ったのは、まあ僕はこのイギリスのファンタジー好きなんで、で、例えばこういうものの代表のエリナ・ファージョンっていうのがいるんですけど、こういうイギリスのファンタジーっていうのは、裏庭でなんか行われ、裏庭は自分の家の隅っこで何かが、こう、妖精とかね、目に見えない小人たちとかが動いて、
うん、
自分のすぐ近くの日常に違う世界が広がっているっていうところに目を向ける童話なんですね。で、それと違うところで剣と魔法の世界のファンタジーがあるわけじゃないですか。
うん、
で、そっちはそっちで、ハリウッド映画なり、やるところがあるけれど、ジブリにはやっぱりこういう、なんていうんですかね、小さなファンタジーっていうかな。こういうのを期待してるんで、僕は好きなんで。だから、今回アリエッティを選んだことは、これは、ジブリ以外の、アニメスタジオであんまりやらない、
うん。
まさにジブリ伝統の素材だよな、って思ったんですね。
うん、 うん、まあ、だからそういうのがジブリっぽいんじゃないですか。
うん、だからそういうことです
けどね。だからもう期待ができちゃってるわけですよね。だからそのディズニーアニメとか同じじゃないですか、なんか、こう、それこそライオンキングとか、なんかポカホンタスとかなんかいろいろありましたよね。で、なんかそういう、児童向けのこう、名作文学みたいなのを、あ、アニメ化、なんかミュージカル風にアニメ化してくれるのがディズニーアニメかなと。で、そういうアニメだったらいいんじゃないっていう感じで、で、作られ続けてるっていうのは。
まあ、そもそも一人の監督でやってませんからね、僕は、サラが。
うん。
一人の作家性でやってないっていう。
うん。だから、そういうのを作ったっていうのは、あの、ディズニーの功績でもあるかなっていう話で。で、同じようなことを、が意図してかせざるかわかんないけども、ジブリでも、こう、孤立あるかなっていうか、だからそこを、ちょっと今だから過渡期かなっていうか、どう転ぶのかなっていうの。なんか、AI さんこの辺どう？
まあ、例えばなんか声優の選び方とかは、
うん、
ジブリっぽさってありそうですよ
ね。もう本当にあるよね。うん。
その、喫水の声優じゃなくて、
うん、
大概俳優とかを使ってくるとか、
うん、
あるいは音楽ですよね、
う
ん。
そうだね。
使い方とかはすごいジブリの方向性っていうのは、そうだなっていう感じですね。
だから、被災者以上がいなくなったらね、どうなんだろうね。それもあるよね。
まあ、確かに。
うん。だからその後被災市場っぽい音楽にもなるのかもしれないけど。だからもうすでにできちゃってる、イメージができちゃってるわけだよね。そうなってくると。
まあ、ジブリはね。
で、それが一人歩きしちゃってるんじゃないかっていうね。
まあ、ねえ、あれも、なんか今回、なんすか、絵なんか本当に見た瞬間ジブリって感じですよね。
ねえ。このキャラクターデザインがね。
そうそうそう。これ、早尾が描いたんですか？
いやー、違うと思うね。
違ってこうなるんです
か？違うっていうかね。うん。だからもう、早尾の絵が、早尾の絵なのかジブリの絵なのか分かんなくなってるよね。
そうそうそう。これとかよく分かんないですよ。なんで変えないんだろうっていう。
うん。いや、でも僕ね、このジブリのこのキャラデザのね、安定性っていうかさ。いや、これやっぱり、成果とかね、すごいと思うね。
まあ、別にいいんですけど、つまりなんで変えないんですかね。そういう意図があるのか、それとも、なんか遠慮してんのかっていう。
うん。
単純にフィット感の問題だと思うよ。やっぱり、ハウス名作劇場の頃からさ、伝統的にこの手のファンタジーにはこの絵柄っていうのがやっぱり根強くあるわけじゃない。で、変えた時にさ、違和感があったら、さ、単にマイナスにしかならない。
そういうことなのかな。
だからあの、昔のその70年代とかのテレビアニメでその今言った名作劇場とかのレベルで言ったら、やっぱりキャラクターデザインってちゃんとありますよ。だからハイジと、あの、フランダースが違いますよ、やっぱり。あと、その後の、オスカル、なんだっけ、あ、アライグマか。だから、でも、やっぱりそれっぽいって感じになっちゃうよ。今のと、やっぱその、萌えみたいな、萌えアニメとかのやつと比べちゃうと、やっぱり、似たような感じ、カメタゴリに比べて、やっぱりその範疇を出ないようにしようっていうのは、まあ間違いなくあるかなっていう感じ。
なるほど。
あ、で、くねぎさんで、声優はハマればいいけどね。だから今回もどうなのかって感じで。あ、今回、知ってますはい、配役。アリエッティの。
今ちょっと見ましたね。
うん。そう、あの、男の方が神木隆之介で、女の方が、あの、知らないですね。
あ、両知らないですけどね。
神木隆之介はあれ、あの、千と千尋で、あの、赤ん坊のやつ、だよね。こういうやつで。
未来ちゃん。 びっくりマークついてるな。
うん。だから調べないわ、あれ、なんか。
開催を叫んだってことですか、
ね、14歳の母親かなんかのやつです。だからまあ、やっぱり若手の10代のなんか、人を起用って感じ。
しかしまあ、ジブリは結構面白い持って行き方するかな。声優は結構、いつも大体いいとは思うんですけどね。
うん。で、ジブリカフに関しては、それをみんなが求めてるから変えられないと。うん。単に求めてるってわけじゃなくて、だ今のところはこの、宮崎駿の、とか何なの方針って、だからなんか前、ポニョのドキュメンタリーでね、あの、今のアニメっぽくなんか書いてた人が怒られてたからね。あやおに。こんな人作品の否定だとか言って。馬鹿にされてるやん、キャスルとか言って。激怒してたから。
なるほど。
だからまあ、早うにはちゃんとあるだろうけど。
なるほど。
だから、今後変わっていくかもね。だって、あの、サザエさんの絵柄とかさ、変わってるじゃない。あの、サザエさんのアニメもさ、初期の頃とさ、今じゃ全然違うわけだからさ、なんか、気がつかないうちに変わってるってあるかもね。みんながこれジブリだろうと思ってたら、で、20年ぐらい経ってみたらさ、全然違ってるとか言って。
それはあの、宣伝の問題と、その、変化の問題が。
うん、あ、でも、うん。そうそうそう。まあ、確かにありますけど、サヤさんのやっぱり作風も変わってますしね。あの、初期の頃はあの、スラップスティックっていうか、ドタバタ喜劇だったのが、今はそのドタバタ喜劇要素が薄くなってますね。
あ、変わるでしょうね。それは絶対変わると思います
けどね。うん。だけど変わるけれども、ジブリっぽさっていうのは残るっていう。だから今のガンダムと同じで、もう初代ガンダムと今の、色先生ダブルとか、どこが同じなんだろうって逆に考えちゃうけど。
残るとは思うんですけど、それが、なんか、いいのかどうかよくわかんないですよね。
うん。うん。まあ、いい悪いって考えてもなかなか難しいから、まあどう考えられるかっていうところだよね。どういうもんなんだろうっていうかね。そこで言う、じゃあジブリっていうのは。
なるほどね。
だからみんながなんでジブリっていうのを。ジブリアニメ何を見たいのかっていう。
確かに。でも、逆に言うと、作風で、受け継がれる可能性があるのは、ジブリぐらいで、他のアニメスタジオで作風が受け継がれるってそんなにないじゃないですか。
うん、
システム、制作システムは受け継がれる可能性あるけど、
うん、
で、ジブリの場合、制作システムは一回一回コロコロ変わってるのもあるから、それはわかんないですけど。
うん、
でも正直別に興味ないなぁ、俺、アリエッティは。
だっす。そういう可能性もあるんだよね。
だから、
うん、
まあ、レンタルになったら、見てもいいかなくらいで。
俺もでもこれが宮崎駿だったら本当食いついてたね。やっぱりこういうイギリスのショーファンタジーって好きだから。
なんかそういう人に、
そういう人にとってはたまんないっていうね。
だから、それは、そのレベルでの興味だよね。
うん、
っていうくらいですよ。新作のアニメだし、なんか劇場公開されてるから、一応チェックするかくらい。
うん、
そう。まあ、早尾だったら多分無条件に見るっていう人たくさんいると思いますけどね。
うん。だから一応今回もね、早尾の名前入ってるけどね。あの、脚本でね。
ああ、企画。
ジブリの、あの、中毒になるまでに、宮崎駿の世界にハマっていたいっていうね、そういうものがあるっていうのが結構、さっき言ったジブリの核の話に関連するんだけれども、関わってて、 子供が繰り返し見るとか、大人になっても繰り返し見たいとかね、そういうのがやっぱり早の世界にあって、で、まあ、ファンタジーを描いてるっていうこともあるんだけれども、皆さん、早が作る世界なり、キャラクターっていうのが、かなり、換気力もあるし、求心力もあるし、ああ、可愛いとか、これをめでたいとか、で、それが今、究極の形になると萌えにつながるようなね。で、他の人がそれをやろうとしても、あんまりこう、求心力のないキャラクターとかデザインとかしかなんないんだけど、早尾は、そのところが実はすごく上手くて、ある種、手塚治虫と共に、こう、萌え的な、なんだろうな、要素をね、最初に作った人のでかい存在かなと思うんですよ。うん、っていうのは、初期のインタビューで、これ、ロッキンオンの渋谷雄一がやったインタビューですけど、
うん、
自分は映画では、こう例えばドストエフスキーのようなね、自意識がどうとか、こう鬱屈として現実的に悩んで、それを暴露するというような、あるいは小説みたいな、
うん、
そういうのは一切やりたくないと。
うん、
もうそういうのは現実で十分だと。
うん、
自分は、そうでない。例えば人間だったら理想の人間とか、あるいは自分の好きなものをこう描いていたいみたいなことを言ってるわけですよ。で、これっていうのは、現代のアニメオタクがそこから抜け出てこれない、このキャラクターにずっと浸ってたいっていうのと、
うん、
根っこでは繋がってる気がするんですよ。だから、それを敗退させたっていうか、用意したのは宮崎アニメもあって、例えばこの間、さっきちょっとゴツブリュウジのアニコイっての出しましたけど、そこのアニメ好きのアニオタの主人公が、
うん、
この世に必要なものは、こう、萌え的な可愛さだと。ドジっ子もメガネっ子もいなきゃ、メイドもツンデレもいやしないと。そんな、アニメや動画は、ダメだと。僕たちはもう、この物語の中に、リアルなストレスや痛みなんていらないと。ただ優しく